M チャンネルフロムマイズナンバー575、2016年4月15日収録、日付が変わる頃から約1週間お聞きいただけます。 M チャンネルフロムマイズル、京都府北部マイズル市からお届けしております。今週皆様のお相手をいたしますのは私サニさんと、
はい、怪しい会社員です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。めちゃめちゃ寒いんやけどさ、何これ。
あのね、もうね、寒かったり暖かかったりね、風強かったりね、もうむちゃくちゃなんですよ。
さっき車でさ、帰ってくる途中の外気温8度やったね。
おお。
なんなんこれって思いながら走ってた。
ね、
めちゃくちゃ寒かったですよ。
もう4月の中旬だというのにね。
ええ、びっくりしたよ。
ねえ、はい、まあ、びっくりしたよというのは昨日の、熊本の、ね、地震も、はい、あれもびっくりしましたけども、
はい、
負傷者の方が1000人超えたんですかね、
はい、
お亡くなりになられた方が9名と、
はい、
いうことで、ね、被災された方、ね、皆さんに、心からのお見舞い申し上げます、
はい。
で、本当にね、災害っていつやってくるか分かんないんで、本当にね、日頃の備えが大事なんだなっていうのを、ああいうニュースとかね、
うん、
ああいう現場のね、様子を見るたびに、はい、つくづくその時に思うんですけども、なかなか実際にね、準備できない、できてないのが現状で、いかんなと思ったりするわけですよ。うん、で、まあ、そのあたりの話題もね、まあ、ちょっと、
はい、
うん、少しね入れていこうかなとは思うんですけどもね、今週ネタにね、はい、とりあえずまあ今週の舞鶴、本当に雨は降るわ、
うん
うん、ね、急に気温下がって寒いわ、で風がビュービュー吹くわ。
はいはい、うん、そうだね、寒かったですね。もう
なんじゃいこりゃみたいなね、
うん、
はい、うん、というか春雷とかね、
うん、
まあ、春に花に嵐の例えもあるぞというね、まあ、ある漢文のね、一節もありますが、本当に、まあ、この桜の季節にね、急にこういう、まあ、天気の悪い日がね、やってくるっていうのは、まあ、昔から変わらないんだなと思ったりもしてたんですけどもね、
うん、
現場なんですよ、今ね、僕ね、
あ、はい、うん、
寒いんだ。
だよね。だよね。
職人さんたちは動くからさ、暑いんで、
そうそう、その動く格好をしてきはるからね。
ね。
ね。そうそう。うん。
だからね、うん、休憩室の温度設定が非常に難しいんだ。
いや、一緒に休憩室入らんかったね。
いや、そういうわけにもいかんやん。
だから外から話しかけたら。どうして暖房しないんでしょ？
よっぽど寒かったら弱く暖房は入れるけど、でもやっぱり職人さんたち暑いから止めるやん。
そうそう、汗かいてきはるからさ、う
ん、で、
う
ん、その休憩室でしかタバコも吸えないから、
ああそうなんだ、
出たらアウトなんで、うん、
はい、
中入らなあかんやん、どっちにしたって、うんうん、もうね、
うん、
ダメですよ。
体調崩す人が多いみたいですよ、
うん、風邪をね引くっていうか、うん、引かれてる方が多いようですね、うん、うちの職場も、
はい、
実は昨日9度近くまで熱が出たんですよ言うて、うん、翌日ケロッとして会社に来てたって言ったからね。
あ、そうだ、熱引いてよかったね、
熱引いてよかったねって言うけど、うん、お前だってか、お前映すなよとか思ったけど、
ほんまやね、そうそう、ほんまや、怖い怖い、
ほんまに危ないから勘弁して、うん、みたいなね、はい、思ったりもしてたんですけども、はい、まあ、とりあえず、はい、1曲いきたいと思います。サンズワクラウドで桜。
風に ひらり 優しさに似てる青い空は私を包む目を閉じればああモノクロの街風の匂い日が暮れるまで笑い合って君とも会えなくなるんだ寂しいな寂しいな切ないよ
1曲目サンゾアクラウドで桜でした、はい、ということで、サクッと振り返る1週間、
はい、
でね、
うん、
ずっとその現場出てるわけですよ、
はいはいはい、
土日関係なしね、
うん、そうだ
よ
ね
でね、
うん、
何曜日だったっけ木曜日代休取りました
もうそうね あまりにもねそう出てるからね
はい木曜日代休取りました、
うん、これ以上やるとねお役所が突っ込まれた時に逃げ場がない
から、ね、逃げ場がないですからね、
はい、
で明日も多分俺出勤だってような気がしたんだけどもう分かんないからとりあえず明日も休めって言われて
ああそうだ当番やったけど休むことに、
うん、多分まだ代休多分消化しきれてないはずなんで休んどいてくださいって言われて、うん、総務も把握しきれなくなって
分かんなくな
どんな会社やねん
本人申告しかないや
だから俺申告せえへんもんもうめんどくさいしだからもう、
う
ん、そういう形でとりあえず、はいお休みを頂戴いたしますということで、明日お休みなんですけどもね、
はい、
で水曜日、
うん
まあ、木曜日休みなんで、
うん、
でちょっと知ってる人と、
うん
久しぶりに飲みに行きました、
はい
はい、飲みに行ってまいりました、某居酒屋がドリンクオール100円とかってやってましたんで、
うん、
行こうか いいですね。
の飲み放題とさ、オール100円ってさ、うん、どっちが得なんやろね。いつも思うんやけどさ。
でもその100円の方が得かもよ。だって元取れないもん、飲み放題。
まあ2000円とか3000円とか飲めへんもんね。
うん、
ね、うん、そうだよね。
それ考えたら多分、
うんうん、
オール100円とかの方が
で5杯ぐらい飲んで帰るぐらいでも
そうそう、でその後も、はい、もう一軒行きましょうよっていうの、ほんなら行こうかって、はい、もう一軒行ってきたんだけど、
うん、
うん、久しぶりに午前様でしたね。
あ、はい、
1時半ごろだったかな、
うん、
帰ったの、
うん、
で翌日休みっていうのを俺言うの忘れてたんで、
うん、朝
朝というかその前普通だった前の日にいつも言うんだけど、言い忘れてたんで、
はい、
普通通りに残されて、
うん、まあまあそうなるよね。
で、え休みなん、
うん、
うん、弁当も作ったでって言われて、うん、
そりゃそうだよな。
お昼はお弁当食べました。家で、
家でね、
家でお弁当食べました。
はい、うん、そうだよね、言わないとそうなるよね。
そう、言い忘れてたんで、うん、あ、やっちまったとか思いながら、うん、まあしゃあないなと思って、うん、でそんな1週間でございましたね。
はい、そうか、なるほど。ね、休みがないっていうのは大変だよね。ずっとだから、週末工事なんでしょ、作業がね。
いや、平日もも
う入ってる、
入ってるんだけど、週末しかできないところもあるんで、
う
ん、
ね、そうだと、だとほんまに大変、
うん、
うん、かな、うん、ほんなら、じゃあ、私、
うん、
言ってみよう。何したんだ。あのね、今週はね、珍しくね、椅子にしがみついて、机にしがみついてる感じでね、ずっとデスクワークやった
よ、
ね、
うん、
ずっと、
お、
大変なんだけど、ほんなら、なんかね、今年はさ、
うん、
こう、いつもやってるその社内の会議とはまた別に、
うん、
こうそのもう一つ上のグループとの会議に出ることになって、
うん、はいはい、
まあ、ちょっと大変なんですね。うん、新しいところにこう、今商品売ってるやつを、ね、それ以上に新しいところに売り込むにはどうしたらいいかみたいなことをやってるんですね。でやり始めないんやけど、まあめんどくさいって。いや、何がめんどくさいって、普通にね、こうこんなんもうちやってるんですよって言うんじゃなくて、
うん、
ね、その今やってる仕事を分析してから行きましょうみたいな話になって、分析じゃなくて、今どういうことが売れてて、うちの会社で作ってる商品って何がこう得意分野なんですかっていうのをね。ほんで、まあ、3人さんの会社と違ってさ、うち、うん、って売ってるもんが決まってるから、
うんうんうん、
その何でもかんでも売ってるわけじゃないんで、
はいはいはい、
でそれをね、じゃあ、6月ぐらいまでやりましょうで、そのいろんなのを分析して、こう、うん、何、今あるお客さんのとこへ、
うん、
こう売り込みに行くのを6月ぐらいにスタートしましょう
と、はいはいはいはい、
1ヶ月半しかないのね、
うん、しかもゴールデンウィークもあるしね
これそうそう、だからゴールデンウィークの除くともう1ヶ月ちょっとしかないよ、
うん、
でそれをやりましょうという話になって、わ、大変やなって
大変やな。
で普通の仕事はもちろんするのよ。
うんうんうん、うん、
なんで、これできるのかなとか思いながらね、そう、ちょっと悩んでる1週間。ね、普通にね、出張行ったりとか、なんかそういうのとは別にそれやりましょうよ、
ね、
大変なんだけどね。あとはね、なんだろう、平日に1週間こう、
うん、
お昼とかをね、まあ、外食するんだけど、
はいはい、
今週はね、お金を使わなかった
。
現金を使わずに全部こうチャージカード、プリペイドカードとか、
はいはいはいはい、
なんとか券みたいなやつで、
うんうんうん、
全部使って、
うん、
でまあ、お金はそのこう 夜ね、会社の人と飲みに1回行ったかな、
うん、
で行ったんやけど、 ね、それだけお金使って、
うん、
あとは全部そのこうチャリンって音がするとかワンとかいうやつとかそういうのだけで1週間すごい。
すげえ。
もうもうだからコンビニとか、うんね、そうそうコンビニとかファミレスとか、うんうんうんうん、なんかそういうとこばっかり食事して、ね、でその度にワンとかで。で意外とね、そうそう、ほな、お小遣い、何だっけ、小遣いって言わへんな、小銭が全然こう増えたり減ったりしないから、うん、
しないですよね。
そう、あ、これって、あれやな、でもその、カードにチャージする手間さえなければ便利だなっていうのが分かった。で、そう、で、どこでチャージするかっていうのをね、今、研究して
る。なるほどね。なるほどね。
ね、で、何だっけ、そう、ね、カードリーダーっていうのを買ってね、うん、そうするとそのこう何、家のパソコンからチャージできるやつもあるんですよ。
あ、
う
ん、
というのが分かったんでね、で、はいはい、でちょっとそれをやりかけたところまででね、今週終わっちゃった。
あ、
ね、楽天が何だっけ、なんか審査するのに2、3日かかりますとかでパソコンで画面が出てきて、
あ、
そうなんだとか、うん、でそこで止まりました。
お
お、はい、うん、ね、面白かったよ。なんかこう何、財布は出すけどお金出さへんっていうのをね、そう1週間やってみて、ね、面白かった、うんうん、はい、
なるほど、はい、そうか。いや、俺もね、コンビニのカード2枚持ってて、うん、青いのと赤と白なのね、
はい、
で赤と白い方はあれチャージじゃん、
うん、ね、そうそうそう、
で青はポイントが溜まっていく方じゃん、どっちかというとね、うん、俺は普通のカードだからね、はい、うん、で正直あれ多分レシート見たら多分ポイントが何本溜まってるか分かんのかな、うん、
あの多分なんだっけ、あるというか、溜めたらポイント何点とかで出てる、
うん、であの赤と白はちゃんと残りいくらって出るからね、うん、分かるんだけど、うん、
ええ、
そういうおチャージしてねえなと思って長い間。多分100円ぐらいしか入ってねえだろうな。
足りてんのかな。
で青い方は何ポイント貯まったのかちょっとよく把握してないの俺も、うん、でたまにお店の女の子が、ポイントからのご利用はよろしいですかって聞かれるから、うん、あ、もういいやって言ってもお金出してるし、
うん、ね、そう、小銭なかったらね頼もうかなとか思うけど、うんうん、そういう時に限ってある、聞かれた時に限ってこう、ね、そうそうそう、持ってたりする、
ね、持ってたりするし小銭がいっぱいあったりするんで、うん、ね、まあいっかーみたいな、
うん、ね、そうなんだ。
でも確かにそうだよな、そういうのは便利かもしれない ね、
うん、でね、そのこうちっちゃいお店とかね、スーパーはちょっとまだ確認してないけど、
うん、
あのね、クレジットは使われへんかったんや、いつも行くスーパーは、
うんうんうん、
だからクレジットは使えへんけど、そのね、その電子マネー使えるようになったらいいかなとか、今度からそれにしようかなとか考えて、ね、でこう昔ながらの魚屋さんとかそういうとこって行かへんから、
はいはいはい、
あ、ね、意外と便利だなっていうのに気がついた、改めて
ですね、
うん
うん、だそうだな、はい、あれ小銭がたまらないっていうのは便利だよね、
うんうん、そうなんだ、
なるほど、はい、俺もちょっと考えようかな、そのあたり。
で、そうだから、で何がいいのかっていうのと、どこの店に行くのかっていう話だね、
うんうんうん、
ね、そこ
で、そういえばね、なんかテレビでやってたな、マイルをいかにたくさん貯めるのかとか言って、あれなんかコンビニで使っても貯まるカードもあるじゃん、マイルかなんかがね、うん、だからそういうのを、うん、使いまくってなんか、うん、マイルをたくさん貯めるとかってやってたわ。
そうそう、今だから僕もね、そのショッピングでマイル貯まるんだけど、
うん、
ね、あのなんかそれをだから現金で電子マネーチャージするんじゃなくて、うん、クレジットカードでチャージすると、
うんうん、
でそこでポイントが貯まって、うんうんうん、その電子マネー使うとまた貯まる、
うんうんうん、
ね、ほんであのね、ここら辺のあのちょっと大きめのスーパーのね、ね、なんかこうなんたらカードで何々がつきましたとかいうやつにこの間したわけよ、
うんうんうん、
でそれで あ、なあそんな簡単に使えるんだったら使えばよかったよなところで、そう、今更ながらに、
今更ながら、
そう、うん、やってるんやけどね、うん、そうなんだ、ちょ
っと、そう、なるほどな、
はい、
ちょっと俺もそれでちょっと研究しようかな、
うん、
うん、ね、多分しゃあかんな、はい。ということで、はい、ネタをねちょっといこうかなと思うんですけど、まあ、先ほどね冒頭でも言いました、はい、その
熊本地震という名前がついた、
うん、熊本地震のね、
はい
はい、中で、まあ、9人の、ね、方がお亡くなりになった中でも、
うん、
瓦礫の、ね、中から赤ちゃんが、
うん、
乳児がね無事にこう救出されたとかね、
は
い、そういうニュースもあったりとかして、うん、でこれ、まあ、先も言いましたその防災グッズのネタをちょっといこうかなと、
はいはい、
防災グッズの詰め替えは年4回季節ごとに確認をしましょう、
うん、
という、まあ、ということなんですね、
はい、
別にこれは食料とか、うん、そういうものじゃなくてね、うん、まあ、食料って結構保存食ってあれ例えば乾杯にしろ、うん、その震災用というかその防災用のお水、だと結構賞味期限って長いじゃないですか、う
ん、あるある、ね、5年とかあるよ、
ね、うん、だからそうそう見なくてもいいんだけど、はい、何を4年ごとに中身を確認するのかっていう と、うん、はい、例えばですね、
はい、
もし今地震が来て避難した場合、うん、荷物の中のものはちゃんと使えますかってことなんですね、
うん、
例えば子どものおむつのサイズや洋服、
はい、
靴下のサイズは合っていますか、
うん、
現在はビッグサイズのおむつを使っているのに M サイズが入っていたなんてことはないですか、
うん、
粉ミルクの消費期限は過ぎていませんか、
うん、
持っていくおもちゃは今の子どもの年齢に合ったものですか、
うん、
1歳になるのに赤ちゃんの時のガラガラしか入っていなかったなんてことはないですか、今一度荷物を全部出して今すぐ使えるものかどうかを確認しましょう、
はい、
ね、うん、でタイミングとしては衣替えのタイミングでサイズ、うん、季節性を点検しましょう、
うん、
防災グッズは1回用意すると次の点検までに間が空いてしまうこともありますと、
うん、
洋服やおむつのサイズが頻繁に変わる乳幼児期の子供をお持ちの方は年4回衣替えの時期に一緒に中身を点検しましょう、中に入れる洋服は一度入れてしまうとその時期は着ない可能性があるのでお下がりでもらった服やあまり着ない服を入れておくことをお勧めしますと、で衣替えの時に点検することでサイズもちょうどよく、ね、春夏秋冬それぞれの季節に合った洋服を用意することができます、あと、写真や動画はメディアに思い出の数枚は紙焼きで保存しましょう、忘れていけないのが、写真の存在ですと、
うん、
できればアルバムごと持っていきたいところですが、うん、ね、持ち物は、はい、最小限にしないと子供を連れての移動は大変ですと、
はい、
そこで写真を全てメディアに保存しておくこと、スマホやデジカメなどにあるデータをフラッシュメモリーや DVD などの一つのメディアにコピーしハンドタオルなどで包み、
うん、
でジップロック、あ、商品名言っちゃった、
あ、ね、機密性の高い、ね、
そういう袋などに入れて防災グッズの中に入れておきましょうと、
はい、
でこれからも防災グッズの点検と同じ時4ヶ月ごとに写真をデータに保存していくことをお勧めします、うんうん、ただしメディアが水に浸かってしまって使えなくなってしまったり壊れてしまうこともあるので、うん、お気に入りの数枚は紙焼きで保存しておきましょう、
まあそうやな、うん、口挟むけどさ、
うん、
ウェブ上に保管しといたら別に持って歩かなくていいけどな、まあ膨大な量になると思うけどさ、
うん、まあまあ、
ね、
クラウドサービスってやつですよ ね、
で
データ、ね、お預かりサービスってありますからね、でそういうものを駆使してですね、で何でもかんでもアップするんじゃなくて、うん、本当にいい写真っていうのかな、ね、思い出のある写真だけをこうアップしていく
寄っとけばね、
だけど、はい、いいのかなって思ったりもしますよ ね、 ね、あとはこれは俺はねどうかなと思うんだけど、
はい、
子どものお絵描きトロフィーなども写真に撮って保存する、写真に撮って保存する、そうだね、
あ、それはね、うん、そう やろうと思ったけどなかなか忘れるよ、
忘れる、
うん、こう絵とか描いてくるやん、うん、でも何年か経ったらもう見ないでしょ、
うん、そう
ね、だから持って帰ってきた時にこう写真撮っとく、
うんうんうん、
いいみたい、
ね、本当はね、とかあとあの学校なんかでね、こう展示会とかやるじゃないですか、うん、その時に写真を撮るとかね、そういうのが一番いいのかもしれませんね、うん、だから俺ね、だから上の娘も真ん中の娘もなんかね、その、うん、作品ってね、なんか賞もらって帰ってきたんだ、
うん、
その作品俺見たことないんだわ
表彰状だけしか知らない。
そうそうそう。
で、え、その、そうね、そういうのってさ、絵って帰ってくの遅いからさ、うん、ね、忘れちゃうね。
うん、あ、賞取ったんだとか、
うん、とかで、
もう、うん、
とか その時はそう思うけど、何の絵描いた？
何の絵描いたんやろうな。
そうやね、そうあるよ、うん。
って思ったりもします。はい、ですんで、そのね、食べ物とか、うん、そういう一般的な防災グッズ以外にね、うん、そういう持ち出し品をね、
はい、
まあ年4回、
ね、
衣替えの時一緒にね、買、
うん、
えるのがいいですよ、はい、というネタでございました、
なんか電池とかそういうのってさ、
うん、
まあ、水とか、なんか乾パンは傷まないけど、
う
んうんうん、電池とかってすぐ放電とかしちゃうから
さ、 ね、
それは定期的に見た方がいいよ ね、
絶対いいよね、
と思うね、うん、なんか充電器みたいなの、ね、
そうそう、うん、とか充電式のね電池とかだったら、うん、あったっけな、俺って記憶がちょっとあやふやなんだけど、こう手回しハンドルでね、
その時にね、その時充電するやつとかね、
あったりもするし、はい、あとなんだ、あ、これ便利だなと思ったのがあったんだけど、っていうか絶対これあった方がいいだろうなと思ったのが、その防災用の簡易トイレ、
うん、あ、はい、
組み立て式で、で、ちっちゃいテントがセットになってるやつ、
うんうん、
これは必要だろうなと思ったな。
それはそうだね、なんかね、家一個にはい、家はどうかわからんけど、その人が集まるところとかは、うんうん、あった方がいいかもな、
うん、だって断水とかなんかしてたらトイレ使えないし、じゃないですか、ね、やっぱりトイレが一番問題になってくるんで、
はい、
ですから絶対トイレは必要だろうなって思って、で今年2月だったかな、ある人に聞いたんだけど、
うん、
四国の会社の人が、うん、その東日本大震災の時に、
うん、
トイレが困るはずだからって言うんで、
うん、
まあ、そこ、まあ、たまたまそういうレンタル機器を、ね、扱ってる会社の人、社長さんなんだったけど、うん、もうありったけの余ってるトイレを全部持ってたなって、
うん、あの工事現場とかにこう置いてあるやつ、
そう被災地、うん、
レンタル用のトイレ、うんうん、
そしたらもう、うん、ものすごい喜んでもらったんだって、
そうだよ、ね、はい、
でそれ以来、うん、そこに仕事の依頼が来るんだって。
あ、そうなんだ、それが有名になったからっていうのと、
お世話になったから、
ね、もうそこでっていうことで、うん、
地元にもあるんだけど、
あるやろうけどね、
うん、
そうなんや、
今でも、
うん、
そのイベントとかなんかある時になったり、
う
ん、持ってきてもらえませんか。
だいたい普通の学校の体育館のトイレってさ、
うん、
ね、大きいのも小さいのも4つ5つずつぐらいしかないじゃないですか、
うん、そう
ね、なんかこう災害があったら、まあ悪い話だけどさ、ほなそこへなんか400人とか500人とかすし詰めになって入ったりするじゃない、
うんうんうん、
絶対そりゃね、グランドで粗相してしまう人が
出るぐらい、ね、
それはトイレいるよね、
う、うん、あと舞鶴とかだったら、特に俺の住んでる地域なんて、
はい、
水がねつく地域なんで、トイレ下手したら下水逆流してくるからね、
はい、ありえるな、はい、そうですね、
それを思ったら、
簡易
トイレは必要だよなって思ったね、で、その防臭剤っていうか、ね、固めるやつなんかも全部セットで、
うん、
で何十回とか100回分とかね、はい、売ってますから、
うん、
そんなむちゃくちゃ高くないんで、
うん、
だからそれは買っておいとくべきかなって俺は思ってたりするのね、
はい、うん、ね、そうだな、
うん、
ね、介護用とかでもそういうの乾燥剤みたいなのあるで、
うんう
ん、おまる用みたいなやつ
ね、
でも、
う
ん、そういうのでいいからね、
ね、
置いとくといいんですね、うん、
ね、あの黒い紙に黒い袋とかに、ね、うん、なってるから中も見えないし、はい、うん、で用が終わればそれ入れてね、うん、乾燥させて、なんかまあ固形にさせた状態で、うん、口縛って、うん、燃えるゴミで処分できるわけだから、うん、はい、それは、うん、その方がいいのかなと思ってみたりね、うん、思ったりしましたよ、
はい、
うん、ですんで意外なところで皆さんなかなか用意されてないのがそういうのもあるのかなと思ってみたりね、
う
ん、はい、うん、思ったんで一度皆さんもご検討されてはいかがかなと思うわけでございます。それからもう一個、ネタいっときましょうかね、はい、うん、後半はねちょっと地元関係のネタとか、
うん、
が多くなるので、ここで一つネタを、漢字、ね、日本人がよく使ってますね、漢字、これ、はい、一文字一文字には先人たちのいろんな思いが込められていますと、
はい、
時空を超えてその成り立ちとかね、
うん、
とかがまあこうあるわけでございますが、
うん、
田んぼの田、
田んぼの田、
水田の田ですね、うん、まあ、田んぼの田ですわ、
うん、
ね、これの、物語っていうのかな、うん、まあ、それをご紹介しましょうと、
はい、
レンゲや菜の花があぜ道を彩る春、うん、ね、初夏、田植えを待つ穏やかな水面は空や山を映し出します。で緑の絨毯はいつしか黄金色のさざ波へ、で収穫後は収穫後の旗掛けした稲からトンボが飛び立つ秋で、やがて冬鳥が静かに落ち穂をつつくようになりますと。で「田」という字の形は、
うん、
絵を取り巻く、ね、額縁のよう、
はい、
四季折々の美しさを閉じ込めた田んぼの風景は私たちの目を楽しませ安らぎをもたらしてくれますと。で、荒れる川を沈め山を開き土地を耕し水を導く古の人々は苦労を重ねながら田んぼを作ってきましたと。で彼らを支えたのは神々や自然への敬意と田んぼを取り巻く生き物たちと触れ合う喜び、そして豊かな実りの時、その心は日本の年中行事となり今に伝わっています。例えばお花見、これは農作業に関係あるしきたりの一つですと、で桜の佐は田んぼの神様を、
うん、
で蔵は、何だったっけ、より台
より白
か、
さっき言った
やつ、より白だ、はい、より白、まあ、憑依とかね、まあ、うん、意味はありますが、より白本当だ、どれ、
うん、だから
意味し、神が、はい、宿る桜の木の下で神と共に宴を催し豊作を祈ったのがお花見の始まりと言われています、
うん、
ではここでもう一度という字を感じてみてくださいと、
はい、
稲作は人の足音を聞いて育つと言います。農作業の基本は深い愛情と豊かな見守り、力強く も頼もしい田という漢字にはその覚悟が込められています。田んぼは人が手を加えて作り出した命の形、人々は手つかずの自然に抱く、これ、自然に抱く何だろう、何度かのね、
概念じゃない、
他によくここ敬意の敬意、まあまあ敬意みたいな意味です、
はい、
と違った命ある者同士としての親しみや思いやりも接し、思いやりを持って接してきましたと、
うん、
で語り合い寄り添うようにして実りの時を待つ日々、そこには田んぼに息づく命を尊重する気持ちがあるのですと。で私たちのすぐそばに広がる家庭や学校職場もまた一つの田んぼ、
うん、
そこは人が命あるものを育てるための場所ですと。漢字は3000年以上の前の人々からのメッセージ、その思いを受け取って感じてみたらどうですかと。今日一日が違って見えるはずですよと、はい、いうことだそうですね。ね、いろんな、まあ、今回田んぼの田っていう字でしたけども、ね、あの本当に漢字一つ一ついろんな意味があるんですね、はい、で僕高校の時にその、うん、漢文ってやるじゃないですか、はい、あの時にね、うん、そのいろんなこう、漢文のねこうシーンをねこう
漢
詩がね、はい、ある中で、はい、それをまあ訳しなさいと、言われたときに、その漢文の先生に言われたのは、漢字一つずつにちゃんとした意味があるんだから、うん、まずそれを勉強しなさいと、理解しなさいと、うん、で、はい、要は、単純に日本語にするんじゃなくて、その作者の気持ちになって意訳しなさいと、
うん
いう言われて、うん、必死こいてたらもうだから漢字辞典、
はい、
で漢字の意味なりで生い立ちみたいなのを調べたことを覚えてますよ、高校生の時に、
うん、
で何でか知らないけどその先生に気に入られちゃって昼休み校内放送で呼び出されて
呼び出されて
会議室に、
はい、
今日から特別に漢文の授業をやるから、え毎週何曜日昼休みはここ来いとか、
うん、まあね、でもそうそう試験にね出るというかね、うん、そうあれだったからそうせなあかんって話しなあかんけど、
うんでもまあおかげでね漢字は結構、まあ、ある程度の意味は覚えた感じもありましたよ、
うん、
当時はねもうちょっと覚え、はい、もう忘れちゃいましたけどねいくつかもうありすぎて忘れてしまった感じもありますけどでも、子供の名前をね、
うん
考えるときにそれを役立ちましたねある程度ねやっぱりね、
はい、
あの言葉の響き名前の響きだけじゃなくて、うんなんて漢字を何を使うのか、
うん、
でその漢字の意味は何どんな意味あるのかっていうのも、まあ、みんな調べるのかもしれないけど僕は特にそこは気をつけましたね、
うん
うん、それは、うん、やったな一生懸命ですのであの漢字ねあの何気なく皆さん使ってる漢字にも一個一個その成り立ち意味っていうのがありますので、はい、一度ね例えば自分の名前、ね
はい、
でもいいじゃないですか、うんそこの、ね漢字を、ね調べてみるのもいいのかなと思うわけでございます、はいはい、ということで、2曲目いってみたいと思います。久しぶりですね。リトルビッグでワンマン。
笑って話せばいいんだ間違っててもかまわない意もない素敵な場所だ身を始めろにしていたいんだ夜が飛ぶなら叩き落とせ今何を言っていいのかわからなくても Yeah, yeah モンカモンカモンカモンカモンカモンカモンカモンカモンカモンカモンカモンカモンカモン It's wonderful
2曲目、リトルビッグでワンマンでした。ということで、後半なんですが、
はい、
地元関係のネタをね何個か行こうかなと思うわけでございますが、うん、とりあえずチラシが来ております。
はい、
ゴールデンウィークお楽しみイベント舞鶴赤レンガパークファミリーデイということで、楽しい催しがいっぱいですということでなんですが、これ4月30日土曜日です。はい、時間は10時から16時、イベント開始時間は会場によって異なります。2号棟3号棟4号棟5号棟、
うん、
結局全部か
だから、2345だから、あの一番表の市政記念館以外
以外そうそう
以外ない
以外を、はい、使って、はい、イベントをやるよっていうことなんですけども、はい、ですね、
うん、
まず2号棟これ朗読ゾーン、はい、まあ、ちっちゃなお子様対象にね、うん、童話の朗読がございます。
はい、
これ13時30分からで、3号棟展示とお土産ゾーン、舞鶴ならではのお土産と旧海軍の港町の舞鶴展が行われます。うん、4号棟、音楽と鉄道ゾーン、音楽の広場が13時からで、家族みんなで鉄道を楽しもう、パラレールとか鉄道関連展示など、うん、あと似顔絵コーナーもあります。
はい、
で5号棟これライブゾーン、はい、ジャズセッションとかですね、
うん、
リズミあリズミじゃねえ、うん、リえ音なリズミトミックっていうのがあったり、うん、ドリームミュージックっていうのがあったり、あと飲食コーナー、はい、あとキャラゾーン、制服&ドレスコスプレ体験とか、うん、制服ゆるキャラ大集合とか、うん、ミニ消防車があったりします。
はい、
で、こう、まあ、お子様向けのドレスとかね、うん、なんかいろいろ用意されてるようでございます。
はい、
で、イベントといえばやっぱりこの方々も来るでしょう。舞鶴防衛戦隊チャットマン。
ああ、あれなんかな、ホールでやるのかな
かな。11時からと12時30分から2回チャットマンショーがあります。
はい、
でこの4月30日は、ご家族皆さん揃って赤レンガへお越しくださいということです。はい、で駐車場はですね、うん、赤レンガパークの駐車場ありますよね、そこと、うん、あと赤レンガのちっちゃいなこの文字、赤レンガ博物館の駐車場も、
駐車赤レンガ博物館の駐車場ということはあれか、警察署のちょい警察署じゃないわ、その総合文化会館の道向かいの駐車場。
そうそうそうそう、
ね、
ね、警察ちょっと警察署の方が入っていく、うん、ところの
ところ、
まあ、あんまりたくさんは止まらないんだけど、
そこは 4,5 台分ぐらいでしょ。
うんうん、
でなんか山の あの反対面の麓みたいなところにまだ10何台分ぐらいかな、
う
ん、なんかある。
そこで多分駐車場すぐいっぱいになるとは思われますので、はい、できるだけ、公共の、ね、交通機関とご利用いただきまして、はい、行っていただくといいのかなと思います。はい、うん、東舞鶴駅からでも歩いて15分、まあ、20分ぐらいあれば行きますんでね、うん、
はい、
商店街をブラブラしながらね、うん、歩いて行っていただくのもいいのかなと思いますので、うん、ぜひともね皆さん、
はい、
行ってください。
はい
はい、ちなみにライブには直哉くんも出演されます。
あれだろ、そのドリームミュージックってな、
うん、
直哉くんですかね、
う
ん、
そうですそうです、ね、ショコタンとかね、ショーコタン、
はい、
坂木原翔子さん、はい、なんかもね、出演されます
ね、だるまさんの
歌を歌って
ましたね、はい、
あのぜひともね、はい、4月30日は赤レンガ、
はい、
足をお運びください。それから、これだ、
なんだ、
道の駅丹後王国食の都が1周年を迎えたそうです。
はい、
だから迎えるのか、4月の17日に、ね、記念感謝祭が行われる、
はい、
甲子園球場の約8倍34ヘクタールの広大な敷地にさまざまな施設を持つ西日本最大級の道の駅丹後王国食の都が、郷土府農業公園丹後味わいの里から生まれ変わって1年が経ちましたと、
はい、
17日にリニューアル1周年記念感謝祭が開かれますと、
はい、
敷地内にはその農業公園時代からの施設を生かしてさまざまなカフェ、レストラン、ショップ、ホテルね、で丹後の、ええ、総合観光インフォメーションセンター調理などの体験施設が揃うと、
はい、
道の駅になったことで入園料がいらなくなり、うん、気軽に利用できるようになったこともあって3月13日に入園者数が50万人を突破したと。
そうなの、入場あれだね、無料になったんだ。
うん、俺もそこで知らなかったんだ。
そうなんだ、
うん、で
これは、うん、
遊具類が多く、はい、小動物と触れ会えることから特に家族連れに人気があるが、はい、うん、夜間のイルミネーションなどロマンチックな演出も多く、うん、北部で唯一恋人の聖地に選定されているそうです。
お
これも知りませんでしたね。で、17日の感謝祭には午前9時に開幕と。で落語家の月亭太夫さん、
うん、
お笑いコンビの田中田池田さんをはじめ京都府警の音楽隊とカラーガード隊、あと丹後ちりめんの衣装をまとった丹後小町踊り子隊、あと七姫劇団など次々と芝生広場ステージに登場しますと、はい、地元のグループやプロ奏者らによる太鼓演奏もあります。また丹後の、行政機関、あと公共団体、農業団体、事業所、商店など約20グループ以上が出店を並べて軽食やスイーツ、農水産物、加工品などの販売もしますと。で事業 PR もしますと。で、天候が、ね、荒れた場合は中止です、
うん、
でお問い合わせは電話でお問い合わせください、はい、電話番号が 0772-65-4193 0772-65-4913 こちらの方に、お問い合わせいただければ幸いかと思います。
はい、
舞鶴からだと約2時間ぐらいで行くんかな、確か1時間半、ね、2時間ぐらいだったと思う。
舞鶴からだと2時間かかるかな、
ね、
うちの家からやったら30分も早い。まあまあ、ね、ほら、今もやってんのかな、地ビールとかソーセージとか
前昔あったよね、
前売ってたじゃん。
うわやだ、行ってないからな、わかんねえや。
ピザ焼いてたりとかさ、
それ
は知ってんねんけどさ、バーベキューができるとかさ、今もやってんのかな。
やってんのかな。長い間行ってませんのでね、ちょっとわかりませんが、
はい、
はい、ぜひ、
うん、
足をお運びください。
はい、
それからですね、伊根町の話題なんですが、
はい、
最近、まあ、流行りっちゃ流行りなんだけどな。船屋の町、協力隊応募したけども、
うん、
募集がゼロ。
あ
で報酬を上げて再募集しますと、
うん、
で京都府伊根町が地域おこし協力隊の募集に苦戦していると、
うん、
3月に募集をかけたが月末までに応募はおろか、はい、問い合わせすら一件もなかったと、はい、で町は船屋の里として有名な観光地があるのに応募がゼロだったことにショックを受けており、
うん、
報酬を引き上げて4月から再募集をかけていると、
はい、
同協力隊は、総務省の取り組みで募集は市町村が行うと、
はい、
インターネットや会員制交流サイト SNS ですね、
うん、
の普及が進む中、町はイベントや観光情報の発信力不足が緊急の課題として 情報発信に長けた人を募集したと、
はい、
ただ募集告知は町のホームページのみで多くの希望者が見るとされる隊員募集中自治体の情報提供サイトへの掲載を見送っていたと、
はい、
で町の担当者はどの自治体も隊員が欲しくて取り合い状態になっていると聞くがまさか一件も来ないとはと同意を隠さない、
うん、
で町は、待遇面を良くしようと、
はい、
月額報酬を当初より4万円高い20万7900円に引き上げて再募集し、うん、情報提供サイトにも告知を掲載したと、
はい、
給与はかなりの高水準だと思いますと、
はい、
都市圏から来た人に魅力を発信してもらいたいと期待すると、
うん、
で応募対象は1987年4月2日から1996年4月1日生まれの人で普通免許が必要と、
はい、
で履歴書と自己アピールを郵送かメールで道庁企画観光課まで送ってくださいと、
うん、
で5月9日締め切りです。任期は最大2019年3月まで、
はい、
で問い、そう、まあ、約2年ぐらいか、2016、3年間か、
はい、
で問い合わせはどうか、うん、同じかですね、で、うん、電話番号0772-32-0502、うん、32-0502、こちらまで、お問い合わせをいただきたいということだ、
はい、
そうです、確かにね、いろんな自治体がその、
うん、まあ、全国一律でやってるからさ。
その地域おこし協力隊さんっていうのをね、
うん、
募集されておりますが、で、嘘から、ね、来てね、うん、でそこに住みながらの、
はい、
その自分なりに気がついたその町の魅力を、
うん、
外に向かって発信していくということなんですけどもね、これがね、うまくいけばその町が気に入ればそこに定住してね、
はい、
でまあ、そこで仕事を、うん、他のね、まあ、年期が切れたらね、他の仕事を して、生活を送るっていうパターンもあるようなんですけどもね、
うん、
テレビでやってましたよ、高知だったかな、
うん、
四国だった、四国の方だったんだけど、3年間で移住者100人、
すごいね、そんだけ人来たら、
うん、定住率90何%、
うん、
どうしてもその仕事の転勤とかなんかで
ね、どうしても出ていっちゃう人もいる、
どうしようもない都合で町を出た人もいるんだけども、
うん、
それだけずっと町に残ってね、その定住している人がいると、
うんうんうん、
でその人曰く、うん、いい面だけを PR するんじゃなくて、
うん、
やはりそのいい面もあればやっぱり悪い面もあるので、
はい、
悪い面もしっかりと説明するんだそうです、
うん、
ここに来たら例えば電車はもう1時間に何本しかないんだよとか、うんうん、ね、
まあそうそう、
そういうね、
まあ、不便なことは正直に不便ですよっていう、
そういうもう全部お話をすると、
うん、
はい、で、それでもよかったら一度町にね、
うん、
見に来られませんかと、
うん、
言うんで、で前向きにちょっと移住してみようかなって前向きに考えた方は行かれるじゃないですか、
うん、
でその時にまあもし、ね、話がね本当にもう移住考えてるっていうんであれば、そのもちろん住むところの物件も、
うんうん、
その方がまあ間に入ってねこう紹介していくらしいんですけども、はい、大体ね、まあ、地域差もあるんですけども、テレビで紹介していた物件は月2万5000円一軒家で、
うーん、
ただ
う、ね、
リフォームは必要ですよ、
まあ
まあ、うん、古い、まあ、要は空き家なんで、はい、長年空き家だったところを住もうとするんで、水回り関係とかトイレなんかやっぱ直さなきゃいけないんだけども、
はい、
あと畳をね張り替えたりとかね、うんうん、でもうまあ大体その町が補助金を出すんで、
うん、
その補助金内で大体収まるであろう範囲で、まあ、大体収まってるらしいです、
はい、
大概のところのその収入はね、うん、でもちろんずっと長年空き家だったんでシロアリが食っちゃってるところもあったりするんで、はい、
うん、
そういうところも全部直しはするらしいですわ、
うん
うん、 でそういういろんな物件とかも紹介しながら、で仕事も斡旋しながら、うん、で、実際定住、ね、はい、されるという、で結構本当に、ね、田舎なんだけども、東京とか、うん、福岡とか、
はい、
福岡じゃない静岡か、うん、だからの、まあ、移住されてきた方とかね、
うん、
あと女性一人で、
うん、
40代の方でしたけども、
はい、
移住されて、で女性のための民宿を開くんですっていう希望、うん、夢をお持ちになっている方で、今一生懸命その準備、
うん、
そのやはりちょっと改装しなきゃいけないんで、うん、台所とかね、はい、お部屋とかね、
うん、
お風呂周りとかね、そういう水回りの、
うん、
を計画中ですみたいなことをね、やってましたよ、
うん、
ですね、やっぱりいろんなところがその定住をね、うん、しませんか、はい、Iターンしませんかみたいなキャンペーンとかね、うん、そういうのされてますけども、
うん、
やはりどうしてもいい面を前面に、うん、出されるんで、
はいはい、
やっぱりここに住むとこういう不便なことがあるんですよ、うんうん、っていうのはやっぱりきちっと説明してあげるべきなのかなと、
はい、
思いますね、
うん、
で例えば俺の田舎だとね、産婦人科の先生がね、
うん、
週1回ぐらいしか来ないんですよ本土から、
はい、
うん、でいうことは、うん、赤ちゃんを産むときは、うん、本土へ渡るわけですね、
はい
はい、でそうするとね町がね、
うん、
補助金出すんです、
うん、
向こうで何ヶ月1ヶ月か、まあ、2ヶ月か住まなきゃいけないから、
うん、
その分家賃補助とかを出してくれるんだけど、
うん、
なかなかね難しいんだこれがな、
うん
うん、で毎週っていうか毎日ねその産婦人科の先生がいてくれたらいいんだけど、うん、週は確か1回か2回しか来ないんで、
うんう
ん、ですからもう臨月迎えてもうぼちぼちっていうと、うん、その町が斡旋したアパート、うん、
はい、
とか前に、うん、その住んでいただいて、うん、でまあその出産を迎えて、
うん、
で1月ぐらい経ったら帰ってくるっていうね、
うん、
はい、なんかそういうパターンだったり、あとはある別なところだとそのアイターンの人だと、もちろん町がね、
うん、
住宅あっちゃんとか、
はい、
されてますよ。で僕が聞いてる話だと、やはり沖ノ島なんで京阪神からの移住の方が非常に多いそうです、
うん、まあね、関西からは知名度高い、
うん
うん
う
ん、そうか、
うん、まあ、少なくとも僕の両親が住んでる村には少ないんだけど、うん、別の村なんかだと結構京阪神からの移住の方が多いらしいですね、
うん、
あと道後道前と分かれてて、
はい、
道前の方が移住者の方は多いですね、
うん、
でね道前の方が、うん、いろんな情報発信とかが上手です、うん、
あれでしょ、高校も、
そうそう
そう、そっちがね、
そう、道前高校なんかで、ね、
魚連さんでなんか画期的な、何だっけ、冷凍かなんか、冷凍庫かなんか買ってとかいうやってるのも、そっち側でね、
そうだそうだ、
ね、
いろんな新しい取り組みをしましょうみたいなね、うん、で地域おこしなんかも、やってたり、
うん、
一生懸命なんか話題作りをしながらいろいろやってるのは道前の方です、
うん
うん、だから案外道前住んだ方が面白いかもしれない、
うん、
外から見ててね、僕が思う、うん、見ててね、
うん、
だってニュースとかその地域ニュースとかをね見てても、本当ほとんど出てくるのはね道前ばっかりなんですね、道前の島のイベントとかばっかりなんですよ、うん、で僕が住んでた道後っていう島はなかなか出てこない、はい、
うん、
だから そこの情報発信が下手くそなんだろうな、
うん、ね、普段やってること、
うん、
が珍しいんだよっていうことが、ね、気づけば、ね、そういうポイントが発展、うん、ね、うん、発信するこう、ね、メリットがあるんだけど、そこが分からないと難しい、
難しい、
ね、でもそれを分かろうと思ったら、ね、住んでる人じゃなくて新しい人の目線っていうのは欲しいですよね、うん、
ね、ですから例えば、ね、まあ U ターンしたやつとかね、
うん、
なんかが結局離れてみて、
うん、
一体だから一回離れるのも大事なことかなと思うんですよね、うん、でその中で、うん、いかにほな PR をしていくのかっていう、ね、情報を、ね、うん、どんどん発信していくのかっていうことを、ね、考えないと、やり方を、ね、考えないとダメでしょうね、
うん、
で少なくともそのやはり例えばヤフーニュースなんかのトピックスに取り上げられるようなことをどんどんどんどん考えていかないと、知名度はなかなか上がらないんで、そういう面ではちょっと道具は下手くそかなと思うな。だからもっとそのホームページなんかの使い方なんかをもっと工夫する余地はあるだろうなって思ったりするんだけどね。で俺の同級生なんかも、
はい、
町役場に住めてるやつもいるんだけど、
はい、
俺が知ってるやつはパソコン系は苦手だしな。
まあそうそう、パソコンができる人はまだできる人でいたらいいけど、うん、そのアイデアマンがね、
うんうん、
いるとね、
そうそう
変わる、
変わるんですよ ね、
パソコンできなくたっていいんですよ、うん、その人はね、
うん、
そう、こういうことやったらできるっていうのをね、
そうそう
言える人がいるとね、
うん、全然違いますんでね、うん、ですんで、まあそういう情報発信、ね、うん、やっぱり大事だなと、
うん、
思いましたね、
はい、
今回なんかでもね、もう前から思ってたんだけどね、本当にね、
うん、
話題に上がってこねえんだよなぁ、なんて下手くそなんだろうって、
うん、はい、
まあまあそういうことでございますので、ぜひとも皆さん、今年のこのね、
うん、
ゴールデンウィーク、うん、はい、いろいろね、イベントがたくさんあると思いますので、お出かけいただいてですね、見るのもいいかなと思います、はい、
はい。
ということで、ネタは以上でございます。
はい、
はい、一応予定では来週22日の予定しております。
うん、
うん、予定通り、はい、はい、収録更新と考えておりますのでよろしくお願いいたします、
はい、
で、ちょっとね、番組内でも言いましたけども、体調を、ね、崩されている方が、多いです。特にこの1週間の間、
はい、
本当に気温差があまりにも激しくてですね、
うん、
体がついていかないっていうね、うん、方もおられるようでございますので、十分注意していただきまして、楽しいね、1週間をお過ごしお迎えいただけたらなと思います、はい、そして震災に、ね、遭われた方、特にね、体調管理注意してください、うん、で今週末だったかな、九州の方はなんか雨がね、はい、大雨の心配もありますので、
うん、
土石流とかね、崖崩れ等の心配もありますんで、十分お気をつけてお過ごしいただけたらなと思います、
はい、
ということで、今週皆様のお相手をいたしましたのは私サニーさんと、
はい、怪しい会社員でした。
最後にこの曲を聴いてお別れしましょう。 Q で Don't Say Goodbye。
寂しそうで僕は目をそらしてた。作り笑顔などいらないよ。 散り出す窓の外遠ざかる思い出が優しい涙を運んでくる片付かないアンサー踏み出せないままで流れる時と流されてた日々いくつもの別れ道振り返らず乗り越えてその先にきっと待ってるよ君の夢の続きをいつか僕が見る輝いてるように What was a skin's in answer Which won't let me 分かったよ行かなくちゃもう迷わないように I sayYou say